師匠、今日は朝から、
はい、
インタビュー撮影と講座撮影と。
そうですね、
今終えて。
なんかでもあんまり面白いこと言えてないんだけど。
いやいや、もう十分面白かったですけどね。
あ、そうですか。
はいはいはい。
よくテレビの撮影の現場に僕いるじゃないですか、
はい、
今『笑点』のアシスタントやってるんで、
はい、
でそのまあクエストさんの、DVD 作るということで、まあ、カメラとか音声の方がいらっしゃって、撮ってくださるんですけど、スタッフが全然笑わないですよやりづらいですよ、普通は、ね、普通はハハとか笑って盛り上げてくれて演者も乗っていくのに、もう普通に撮って、はいはいはい、はい、おしまいあれ良かったのかなとか、
その結構笑ってますよね、
や
っぱり僕は。
いや、まあまあまあ、まあ、そうですけど、そうですけど、はいはいはい、スタッフがもう、ね、笑わないという、
トラップね、
格闘技系ですから、格闘技系ですから笑いはいらないという感じで、は
い、というわけで聞きましょう、
はい、
タイトルコールをお願いします。
はい、それでは参りましょう。林家菊麿のケチャップライスは大盛りで。そうですね、
はい、
7回目
出演してるんですが、
いやでもですね、
はい、
福岡にいて、
はい、
ちょっと目がかゆかゆってなってきて。
あ、もともと花粉症ってあるんですよ。
一切なかったです、もう去年までなくて、でもなんかですね、5月ぐらいに鼻の奥がツーンとする感じがあるので、これは花粉なのかな、ボタクサなのかな、何なのかなとか、その分かんないね、次か日だか分かんないけど、なんかあんのかなと思ったんですね。で福岡に行ったら目がかゆかゆになってきて、あれちょっと目かゆいなと思いながら、で東京帰ってきたら何もないと。あ、じゃあ違うのかな、 PM2.5 かと、
はいはいはいはい、
思ってたところ、今なんか来てますよ。
来てる。
ちょっと鼻声でしょ、皆さん、
はい、そうですね。
これっぽいんですよね。
いやいや、やばいじゃないですか。
でも昨日とついにちょっと喉がイガイガするなと思って、はいはい、彦一兄さんの、新宿の鳥の後に、
はい、
3時まで2人で飲んでて、はい、でずっと彦一ゲホゲホ言い出して途中から、
はいはいはいはい、
朝咳してんなと思いながら、ただ朝起きてちょっと喉痛いなと、
今夜ちょっと寒いですね、まだね、
あれ、はい、持ってきちゃったかなと思ったんですけど、あ、まあまあと思ったら鼻水が、水がツーって垂れる感じで落ちてきて、
はいはいはいはいはい、
これやばいんじゃないと。
なんか花粉って僕も花粉症じゃないんでよく知らないんですけど、はい、西日本の方が結構なんかきついっていう
の、あ、そうなんですか、
覚えがあるんですけど、
あ、だからそのあれじゃ薬とか飲まなきゃいけないのかなと思うんですけど、喉も痛かったから、いや風邪の症状かもしれないし、まだちょっと手出さない方がいいかなと思って、
まあ、風邪で良かったですねってのはおかしいんですけど、
はいはい、
でもまあ花粉症になるとね、話し家さんは講座大変ですもんね。
いやだと思いますよ、だから今必死に0.1% じゃないな、1% ぐらいかな、はい、の食塩水を作って、
はいはい、
で鼻うがいを、
あ、鼻うがい、でも効くって言いますよね。
鼻うがい僕ね、もう5年ぐらい前からやってるんで、
ああ、そうなんですか。
やってますやってます。だからちょっと調子悪いと鼻うがいして、で鼻から吸ってベッベッって出して、
あ、もう怖くてできないんですよ、鼻うがい。
あれはもう慣れですね、慣れると
気持ちがいい。最初もうとにかくもう もう怖くて、
気持ちがいいですよ。
あ、気持ちいいんですか。
だから水でやると痛いんですよ。
あ、
だからその
体液に
近い食塩水を作れる技術を身につければ全然もう痛くもないし、ただ気持ちいいだけ、スーって取れました。やってみるといいですよ。
いや、ちょっと怖いな。
あ、まあ、でも慣れですからね。
あ、まあまあそうなんですね。
最初は鼻でツーって吸って、はい、で鼻からブーって出すだけでも全然違うと思います、はい。
あ、なるほどですね、ちょっとトライしてみます。
話したいものと、
いやいやいや、ちょっとドキドキが、口に。という、まあ、
はい、
そんな感じで、まあ、最近送られてるショーなんですが、うん、今週末、
はい、
27日に、
ええ、
ビストロ菊丸がまた。
そうなんです。また河原場に乗せ忘れまして。 4月も載せてない
です、ね、そうですね、
もう本当ダメです、
はい、秘密クラブの会になってる、
もう完全になってます、だからもうお客さん来ないとね、はい、笑いづらいからお客さんに申し訳ないなと思って今必死にメールしてるんですけどね、まあでもこれは37なんでちょうど花見じゃないかなと思って、
27、3月27
なんで、
はい、日曜日ですね、
花見ですよ、多分ちょうど花見の、はい、絶世紀の頃ですよね、
まあ、花火がてら上野に来ていただいて、うんうん、まあ、その足で
夜、うん、はい、落語聞いてでまた夜桜見ながら酒飲んでっていう感じでね、やっていただける、ま
あ、落語協会の2階でやってるんですけども、はい、開演時間は6時、いつも通り6時半
6時です6時です
あ6時6時開演、
はい、
5時半開場6時開演、
はい、そうです、
でまあ7時半から8時ぐらいまでやって、ええ、打ち上げに行くと、
そうですね、8時まではいかないと思いますね、
はいはい、
7時40分ぐらいには終わるようにしてるので、
なるほどなるほど、
うん、1時間ちょっとかな、2時間はないですね、
はい、うん、今回あのいつも、まあ 3席やられてるんですけれども、予定演目の決まってたら、
馬やかじと
馬やかじ、はい、
火炎太鼓、
はい、
と新作一本、
はい、あ、火炎太鼓、
はい、
ネタ下ろし、
そうなりますね、
おお、
間に合うかどうかっていつも通り、いつも通り間に合うかどうかって、とりあえず体に入れて頑張りましょうって感じですね、はいはいはい、そういう感じです、
はい、
でまあだから天丼さんの回もあって、
あ、セメダルマです、
セメダルマで天丼作品集が、はい、これがまたねいいお客さんですごく笑ってくれて、だからそのすごいドライブスルーって話をやったんですけど、
天丼師匠の作品、
そうですね、はい、これがすごい受けたんで、あ、受けたなと思って、で帰ってツイッターでエゴサーチしたけどあまり触れられてなかったので、まあ、もっと褒めないかなと
全く違う味わいになってますね、やっぱ天丼師匠がやられるドライブスルーとは
だと思いますね、でもね、僕骨格は変えてないんです
よ、骨格は変わってないですけど、やっぱりベタベタバーガーがやっぱり、まあ、ベタベタバーガーというのになってたんですけど、はいはい、それはやっぱり菊丸師匠ならではの、
もう完全に僕でそこだけは
菊丸ワールドっていう
僕っていうのを入れて、だからハンバーガー、まあまあ話するとハンバーガー屋さんじゃないのに、普通の民家にドライブスルーに来てハンバーガーどうやって、うちじゃねえよって感じの話なんですけど、ハンバーガー屋に行くんですけどハンバーガーの名前とかつけてないし、特徴もないし、そこもったいないなと思って、でも完全にもうね、まあ、1回やったらもう捨てちゃう感じだかもしれないんで、
いやでもまた僕あれ聞いてきたいですね、また聞いてきたいネタですね、
僕のエッセンスをそこにキュッて入れて、でモノマネもキュッて入れて、それでまあすごく受けたので、よかったなと思って、だからその人っていうのが何を面白いと思うのか、で、まあ、天丼師匠があの話を作ってどこを笑わせようとして作ったのか、っていうのを考えてやっぱ変えていくわけですよね、でたまたまその天丼師匠の DVD を借りてそれを見てたので、
はいは
い、助かったと思うんですよ、天
丼師匠を やられた映像をご覧
そうだから多分ね、文章だけでもらったら
分
かんなかった、
なるほどなるほど、
ここが受けるんだとか、ここを押すんだとか、これは受けるから押してるんだって部分が分かったので、あ、ここは残して使ってあげなきゃとか、
なるほどなるほど、
あいつが、ね、あいつっても天丼さんがせっかく面白いと思って考えたことを俺が勝手にカットして使わないっていうのは失礼じゃないですか、だからそこは残して、ま
あ、心臓部は残しといてっていう、うん、
私の流れ骨格残して、美味しいのを肉付けしてるとこはちゃんと残して、で他のところに僕の味をつけ、をつけっていう別添いにしないとせっかくだしなと思って。だから、まあ、目黒さんも上がられて、目黒さんはもうちょっと受けなかったから悔しいっておっしゃってたんですけど、昼席のセメダルマメンバーの人たちは、
はい、
あまりその入れ事をせずに、カットが
多かった。そうですね、短い方が多かったんですよ、なんで天丼師匠が2席取りでやるという不足の事態が
かわいそうですよ、そんなの
だって、
まあ、まあいいけど、お客さんとしては2席だってなるけどかわいそうですよ、そんなの
しかも高田にあって、なんだよこれって
みんな短いから2席やんなきゃって
でも僕師匠のドライブスルーは、はい、なんか1回だけじゃなくてまた聞きたいですね、
そうですね、
でこれからもなんか持ちネタにしていっていただきたいぐらいのふうに思いましたね、なんか、はい、まあ人の作品やられるのでね、
僕は全然平気です、平気ですけど、
はい、
あれちょっとね、 ちゃんとしたところでやるにはもうちょっときっちりやらないとと思って、あれはもう天丼師匠のお祭りの会なんで、あの状態でみんなドーンって笑いましたけど、あれをきちっとしたところでやるとなるとまたちょっと変わってくると思うんです
よ。なんかまあでも新作も古典落語のようにそういうふうにどんどんまあ磨いて変わっていくのがあってもいいのかなっていう。
そうですよね。まあでも結果的にはまあ昼に出た若い人たちの感覚がどういう感覚なのかってもう話してないかちょっと分かんないですけど、せっかくネタをね、これやってって教えてくれたやつを受けないでどうすんのっていう感覚なんですよ。だからその話やって受けなかったら俺が受けねえ話作ったみてえじゃねえかって思わせてしまうでしょ、
はいはい、
それは絶対やっちゃいけないことだ
もん、まあね、かわいい作品で子供をね、うんうん、貸し出すわけですからね。
そうそうそう、まあ、小屋さんの時失敗しましたけどどうしてもできなかった。
やぶの中ですね。
できなかったあれは、はいはい、まあだから技術不足なのかな僕の。
まあなんか多分方向とかテイストはちょっとまあ違ったのもあるんですよね。違う多分ね。
だからもう落語じゃないからねあれ。
まあまあそう、まあ、まあ小屋さん独特のというか、
うんうん、そうですね、うん、まあまあ面白い話ではあるんですけどね、
は
い、
まあ、顔は似てるけど中身はやっぱり個性がやっぱ違うので
全く違いますね。全く違います、はいはい、だからそれでカットしてで自分のこれは面白いってここにこれをつけたら絶対面白いはずだっていうのをやってなかったのが寂しいなと思って、うん、僕なんても完全にバンバンつけちゃってるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
釣りがあって
そうですね、はい、うん、
でも受けたけど俺のじゃねえよっていうそれぐらいの方がいいと思うんですよね。
なんかでもその新作普段寄席では新作はほとんどやられるけど、はい、でもビストロで師匠の個展をね、たくさん聞けるような機会があって、はい、まあ、それと同じように誰かの新作を師匠がやるのもなんか聞いてみたいなと思ったりするんですよ
ね。あ、いや、はい、それはいいと思いますね。はいはい、でもさ本当に今回そのドライブスリーやった時に、はい、娘の飲みかけなんだよって言って、
はい、女子高生が ね
娘さん17です、はい、女子高生だよ、あ、じゃあ400円じゃなくて1000円払いますなんだよお前っていうとこで受けるんですよ。
受けますね、
はい、僕はねそこの感覚はないんですよ。
なるほどなるほどなるほど、うん、まあ、最初400円高いって言ってでもそれ女子高生の食べかけとは1000円払うってなるんですね、うん、この一連の流れがですね。
だからそこの流れでそれを面白いと思って使う感覚はないんですよ。
なるほどなるほどなるほど、
うん、
まあ、天丼テイストなんですねそれは多分。
そうだからその僕がその女子高生で女子高生ならお金たくさん払いますよっていうことを言うと、うん、ちょっと気持ち悪いと思うんですよ自分の中で、
はいはいはいはい、
でリアルっぽいかったりすると嫌だからそれであえて使わないじゃないけどそれがあんま面白いと思う、ね、でもそういうのやった時にあでもこれは受けるから使ってんだなと思ってやっぱ使ったわけですよ、うんうん、娘さんいくつですか17です。高校生女子高生あじゃあ1000円払います。なんだよそれ変態やろってあこういうのはやっぱ俺にはない感覚だからなと、そういうのがすごくまたねあそうか人は押しとこで笑うとこもあるし、こういうのが面白いと思う感覚もあるし、やっぱ勉強になるんですよね、
まあ、普段と違うところの発見は絶対あるわけ
ですね。ありましたありましたすごくありました、
特にまあ古典は磨かれて残ったものですけど、まあ、新作ってやっぱりそれぞれの個性が色濃く出ているものですから、もしかしたら新作の方がそれは強いかもしれないです、
ね、いやだから本当に自分の感覚だから、だから、今一緒にやってセメダルマとかやってる時に、まあ、いろいろ話聞くのは大事なんだなと思いますね、うん、あこれが受けるのかここが受けるんだなとかいうの
僕やっぱり作品集は楽しかったですね。今回の作品集はやっぱり、
うんうん、で白鳥さんが意外とちょっと滑るっていうね
これなんか天皇賞のポッドキャスト直前にやって、こういう場だとあの人は白鳥師匠は明らかになんかこう挑戦したいみたいな、あの実験的なことするからレアなものが聞けますって言ったら案の定試した
ネタをやられてすごかったですね、
あれがでもやっぱ白鳥師匠の凄さというかでも見ることでそのやっぱりああ ちょっとレアな白鳥師匠。
最後の最後は完全にグイって持ってくる。
いや、持ってきますよ。やっぱりでも、ね、うん、やっぱり試して試してダメだったら最後はでもしっかりまとめるっていうのはやっぱり。
うん、そう、だからもう、やっぱりその、ね、僕の先輩である彦石とか白鳥とかに、やっぱり大事なことをって言われて、寄せてって大事なことっていうのはやっぱりね、ボソッと教わったりするんですよ。とりあえず、まあ、寄せに出たら、はい、新作やってるんだから、はい、人の5倍受けなさいと。
なるほど、なるほど、なるほど。
とりあえずもう絶対受けろと。
笑いは絶対受けなきゃダメだと。
絶対受けろって言われて、それで、まあ、今日はまた別ですけど、まあ、そんな新宿とか、この間、ちょっと深いとこ出させてもらった時は、はいはい、もうね、笑わせましたよね。もう。
うん、まあ、やっぱり今、寄せでも新作かかるのが当たり前になってきて、うんうん、例えばその番組でも、新作メインの番組っていうのも結構ね今組まれるようになってきて、
ね、増えてきてありがたいですよね、はいはい、でも、まあ、未だにその数でいうと1割満たないんじゃないですか。
まあまあそうですね、うん、でも逆にこっからですよね新作の時代は、う
ん、
まあ、
だからみんなが新作やれとは思わないですけど、あの新作嫌いが少なくなるといいなと思いますね
いやでも少なくなってるんじゃないですかね。若いお客さんはやっぱり新作を好きだと思うし
認めない、はい、いやだからすごい受けたとしても、まあ、受けてたけどやっぱり古典の方がいいなって言われるのは、うん、まあ、そんなのやってる方が分かってるよって感じが強いですよね、うんうん、まあまあいいですけどね、まあ、はい、こうやっていろんな人がまた新作聞いてくれてっていうのは、うん、新作も面白いねっていうのが増えるといいなと思いますよ、まあ、本当この間の天童作品面白かった、
はい、まあ、セミダラマも10周年ということで、次回がそのザ・オリジンと銘打った
なんですか、ね、
旗揚げメンバーのだからワクワクするような
ラクリさんが出ないからね
出てくる今ラクリさんじゃないですから。
あ、そうなん
です。白玉師匠、
白玉師匠ですか、
はい、去年あの真打ちに調子
されて、はいはい、白玉師匠が出てくださらない
んで、は
い、
そうですね、それはちょっと残念ですね。
一応声かけたんですよ、
はい、はい、
僕はやめときますっていうの、はい、もったいないなと。
もったいないですね、ちょっと、うん、サムライバーっていう枠で見たかったですね。
せっかくまたね、はい、一緒にっていう感じなんで、もう去っていっちゃったんだね、
はい、
うん、
はい、
そこはあの野翔さんはちゃんと最大師匠はずうずうしく出ていいですか。
いやいやいやいや、ずうずうしくってそんな
だって2回やめていった男ですよもういいです僕ここはとか言って
まあでもね、あの卒業された今助師匠もいて、はい、うん、まあ、桃江師匠もいて、で、まあ、最大師匠が野翔、はい、さんが最大師匠になられて、
はい、そうですね、うん、楽しみです。
ファンの方でもね、古から見てるから今でも今助師匠を見るとリーダーって言っちゃうっていう今助師匠がね、セミダラマン出られるのはやっぱりたまらないなっていうのは。
ああ、そうですね、
はい、リーダーってあるじゃないですか、セミダラマン。
リーダー、リーダーです、はい、リーダー、僕はリーダーって言い出したのかな、はい、俺リーダーじゃないかな。
天童師匠もリーダーって言ったりするんですよね、やっぱり、うん、今ほらやっぱり入れ替えでやっぱり昔からのメンバー師匠と天童師匠だけになってしまって、
そうですね、
まあ、入れ替わった部分もあるんですけど、うん、やっぱり昔から見てる方にとってはやっぱりああ攻めだるまだってなると思うんです
よ、ね、だから僕と天童さんはそんな仲がいいわけじゃないですけど、まあ、仲悪くはないですけど、でもやっぱりなんかね、攻めだるまっていうところを通じてあのネタ卸をずっと作り続ける場所っていうのが欲しいっていうのは共通点なんですよ、うんうん、であのまあ天童さんの翔さんが最初に、炎上師匠との意見が入ってこない場所で会をやりたい、はいということで、はいはい、で僕も入れて作らないってことで、今助桃枝さんに愛さん方も出てよってことで作ったので、はいはい、最初3人なんですよね最初、うん、でラクリさんも立て替えで頑張ってるからって来ていただいて6人で始めた会、それで、まあ、小町さんが作ったから前座さんでちょこちょこ出てもらってて、はいはい、で野翔さんいなくなってじゃあ小町さん入るって形で始めた。いろいろとありましたので、それを今日に関しては、5月の、攻めだるまで、
はい、
まあ、それぞれお話をした中で途中か最後かにちょっとトークショ
ー、あ、5人の
5人のトークショーをやります。
それは楽しみですね。
でもうトークショーやっても僕が司会、
はいはい、
でもう皆さんの嫌なことをどんどん引き出していって言いたくないことをどんどん引き出していって
この日の演目っていうのはネタ卸しするっていうことなんですか。
いや、じゃないです、じゃないです、みんなネタ卸しじゃないと思います。天丼と僕も違うと思います。
なるほど、なるほど、なんか自分の中の作品
から、はい、だから攻めざるまでできた話を聞いてほしいって感じでやるかもしれないですね、はいはいはい、まあパンチラやんないと思いますけど、なんかあの、素敵なやつを
パンチラね、第1回の攻め
ざ
るま
で、ね、それはもう、ね、1回目だったんだと思って、
まあでも天童師匠も菊丸師匠も攻めだるまでネタ下ろしされた作品で代表的な演目になったもの結構いっぱいありますもんね。
ああそうですね、
はい、はい、弥生とかもそうですしね、ドンもそうですし、
ああそうですね、
撤去しますもそうですし、ヒヤシンス、最近で言えばヒヤシンスとか
ヒヤシンス漫才、
漫才もね、なんか代表作になんかレギュラーに昇格しそうな感じじゃないですか。
漫才はちょっと磨いていけば面白くなるんじゃない
か
な、
この間水色でもね、やっぱり大受けでしたし、
ね、あれ受けましたね、はい、深いとこ
寄せサイズにね、きちんと
そうそう、ね、もう無駄なとこ、切っていったら、うん、そんなめちゃくちゃでもなく、はい、15分ぐらいになったので、はい、あちょうどいいなと思って、
やっぱあれですよね、攻めだるまみたいな回があって、定期的にネタ下ろしをしていくとやっぱり何本かずつレギュラーメンバーが毎年出ますよね、なんかこう見てると
。そうですね、であとやっぱりずっと作らなきゃいけないってことで作り続けてることによって作り方とか受け方とかがだんだん体に入ってきてますね、こうすれば受けるよなとか、こういうふうに作ればまとまるよなっていうのはもう、まあ確実じゃないですけどなんとなく体の中に入ってですね、で一番怖いのがそれがパターン化しちゃうことなんです
よね、まあ、まあルーティーンになってしまう、
うんうん、だからそれを、パターン化しないように気をつけて作っていかなきゃいけないんですよね、うん、それはすごく感じます、ね、
まあ、このポッドキャストでも1週間の限定公開した漫才やりたいは、
はい、
まあ、そのルーティーンを破壊するような、
ね、あもう破壊しましたね、あれはもうだってもう、
特殊落語といっても
完全に構成がね、やっぱり落語の中で漫才をやるってい う、構成にしちゃったので、あんまりなかった形なんじゃないかな、
ないです、聞いたことないですよね、あれは、はい、
そうそう、だ本当に僕は年末に演芸番組ばっかり見てたら、はいはい、若手の人たちが出る番組があって、やっぱ必ずそのコントに入るときに僕前犬飼ってみたかったんだけどちょっと散歩するから犬やってくれるとか、
はいはいはいはい、
本当にそういうパターンもすごく多いです。それでパート分かれてコントに入っちゃって、はい、漫才でも、いやもうやったら多いなと思って、それはもうパターンとして教えてるんだなと思うんですよ、学校とかで、
まあ、そうなんで
し
ょう
ね、だからああそうかと思ってじゃあこれ使えば、僕漫才やってみたいんだけど落語家だけど漫才やってみたいんだけど相方やってくれるいいよねっていうので、はいはい、パターンができるなと思って、それをひらめいて作ったのが今回の漫才みたいなんですけど、いやだからすごくどういう中身をどうするかってですよね、それですごく考えて、でいろんな漫才見ていろんな漫才のパターン見てそれで決めていったって、
やっぱり何だってゾロゾロカーがもうたまんないですよね、
あれですね、
僕は
で本当にあれパターン最初はもう全然違うコント形式、はいはい、で真似する形式、はい、で真似すんなような形式でもうその後に、はい、落語家だから落語っぽくして落語じゃねえんだ漫才だよってツッコミ入れる形式、
はいはい、
それであのわけのわからないことをやる形式があって歌っていうそのもうパターンに分けて作ったんですよね、
まあなんか今はまあ DVD は第2弾を制作中なんですけども、はい、まあ、第3弾を作るときには漫才あるんじゃないかなって気がちょっとするぐらいの感じなんですけど、
そうですね、まだ入ってないのありますからね、
はいはいはい、
まあ、僕からすると何かな、ファッションネーブルも入れてないしベタデカも入ってないし、は
い、時代劇
も
入ってないし拳君だ
って入ってないですよね、拳
君も入ってない、もね、
あと僕の意外と好きな守護霊様っていうのがあって、
守護霊、最近守護霊様聞いてない気がする、
いややってないですもん、まあ、はい、あんまやる場所がない
って、あの攻めだるまですよね、
あれも攻めだるまです、あれも攻めだるまでしたね、もう本当にあれはできなくてできなくて、もう1回目の時は守護霊ご存知の方はいらっしゃると思うんですけども、はいはい、1回目はですね歌が入ってないんです、
あ、そうでしたっけ、
ニューサガミの歌、入ってません、
あ、そうか、なんかどんどんこっちの記憶も更新されてってしまうようなところもあるんで、
そうなんですよ、ニューサガ
ミ今や恋の発信さが
往来
様の発信もベロベロ入りでしか頭で再生されないっていう
あれだ、最近なんかねスナックやってたら、とか嫌とか声がよく入るようになって、そんな気持ち悪いのかなと思って
ベロベロは気持ち、女性にしたら気持ち悪いんだやっぱりそれは
そうそうそう、あとだからなんだろうな、山田さんが来て、犬 犬と財布が犬と同じ匂いなんですよとか言って、ええとかさ、
だってその表現がリアルなんですもん。あとなんかぬるぬるしてる表面がとか、
財布がね、
はい、
財布がぬる。
まあ今回ね、あの第2弾 DVD では、はい、ヤシンスも収録、
ああそうですね。
かつその制作秘話を、創作秘話を、そのヒヤシンスのモデルっていうんですかね、きっかけになった、下北沢さんの、
はい。謎のバスへのスナック、
ニューサニー、
ニューサニー
で
挨拶して
まだ、ね、まあ、これからなんですが、あさってですね、あさって撮影なんですけども、ニューサニーでそのお話を聞くという、
うん、そのママにこの挨拶行って、あの DVD の収録に使っていいですかって言ったら、あ、どんどん使ってーって、
その
使いなさいっお店地図載せていいですかって、どんどん載せていいよーって
そのママは、スナック冷やし人生はお聞きになってるんですかね
聞いてないと思って。だ僕のお友達が働いてて聞いてるから、はいはい、こういう話なんですよ、ママっと言ってるかもしれない。山田ってのいまして、あの人のモデルね、とか言って。
あの人って、それは山田のモデルちょっとやばい、やばい。モデルやばい、
いや、あの、いるんですよ、それが。みんなから、あいつ来たらもう帰ろうぜ、とか言うんですよ。
まあ、撮影の時来たらどうしよう、その人。
いや、でも最近来ないんですかったら、ママが、あれもうできん、できんになったから来ないわよって。あら、残念って。
その様子はね、
DVD で。
DVD で、
そうですね、
ぜひお店の様子なども見ていただければ。
いや、だからスナックヒヤシンスも DVD でね、よかったな、はい。CD だったわけわかんない。
まあそうですね。あの、踊りとかもね、
そうなんですよ。はい、踊りがね、はい、あの踊りも随分進化していて。
進化してますね。はい。はい、
あのおかわりのダンスはなかったですからね、うん、おかわりおかわりって知ってますこれ。
いや、やってましたよね。
何が元か知ってます。あれ、あの住吉踊りなんですよ。
あ、そうなんですか。
そうそう、住吉踊りで踊った後にもう一回なんか踊ってくれて、おかわりおかわりってそれで踊り出すんです。
それをご覧になって、ああ、これだみたいな
感じ。そうそうそう。で、よくね、話しかで飲んでる。
はいはいはい。浅草
で。おかわりおかわりとか言うので、
はい。
それで、おかわりおかわりを使わせてい
ただく。なるほど。なるほど。
山田の悪口のおかわりということで。
まあね、まもなく撮影が全て完了しそうな感じなので、
はい。はい、
だ
今日もね、カッパをね、やったんですけど、
ま
あ、出汁昆布をやったんですけど、
ね、
いやまあ僕は的には話の内容は良かったんですけど、
はいはい、
まあ、お客さんがあんま笑ってくれなかったのあって、
まあやっぱり出汁昆布って、
はい、
カッパのキャラクターが最高で、
ええ、
一度でも見てるとそこへ向けて見たことがある方は期待値がどんどん高まってクスクス笑ってしまうんですけど、その構成としてカッパが出るまではその長い助走というか伏線をいっぱい張っといていきなりカッパでドンっていう話じゃないですか。だからむしろ古典とかをご覧になってる方、古典ばっかりご覧になってる方は、この助走では、なんだろうこれ、何の話だろう、よく分かんないぞっていう、
まあそうですよね。受けどころも一切入れてないですからね。
あえて入れてないですよね、
カッパ。シャレとか、
はい、
こうやって変なこと言って受けるとかもないし。
坂井さんとおかみさん、奥さんの会話でずっと行くじゃないですか。
そうです、そうです、だから胃袋をつかむって大事ねぐらいしかないんで、
はいはい
は
い、
他はもう実際笑いどころなく、ただ単にお出汁おいしいですよって、
はい、
あ、今度持ってきますそんなに持ってこれないですけど、いや、もっと持ってこれないかな、いや、でもうちの人の手作りなんで、
あのあとこたつで土鍋で作らなきゃいけないっていう話も、それが謎として進むじゃないですか。
うん、
面白いことではなくて、
うん、
何だろうそれっていう、
うんうん、あ、聞いてる人はね、
聞いてる人は
なんでってね、
う
ん、
はい、
そうそうそうそうそうそう、まあまあそこでどんだけ辛抱させる力が僕にあるかっていうことになってくると思うんですよね。
まあ今日23日に今これ収録してるんですけれども、はい、まあ、池袋演芸場の出番で撮影をして、それを終えて今この収録をしてるんですけど、
はい、
もう一度25日あさってですね、また池袋の出番で撮影をしようということになってるんですが、
はい、うん、
どうしましょうねこれね、もう一回出汁昆布を取るか、中野芸商のリベンジでエスパー取るかっていうことなんですけど、
いや、これはもうプロデューサーディレクター決めていただきていいと思います、僕は。もうだから、まあ出汁昆布的にはもう今日の話は悪くなかった
と思うんで、いや演じたものは僕一人で笑ったかもしれないですけど、
僕的には こっちはドーンっていうのはちゃんとあのカッパの下りでは来てたので、
あれ
は聞いてくださってたんだなと、はい、ということで、まあ、枕が短かったのと、
はい、
うん、それもあるので
枕はね、うん、あのインタビューパーツの出てくるだからスペシャルゲストの、ね、エピソードが出てきたんで僕は良かったなと思うんです
けど、いつもの枕やっちゃうと、
はいはいはい、
前の話とかぶっちゃうかなと思うん
です、ね、ああそうですね、うん、そうですね、
そうそう、はいはい、それがあったからじゃあちょっと違う話とかないといけないかなと思って、まあ、ちゃんとした受けさせる枕やってそれやればよかったんですけど考えがちょっとテンパっちゃうと及ばなかったっていうそれもありますけど、
ね、それはじゃあまあね、あのビストロに来た方はもしかしたらビストロの枕でその話もショーされるかもしれないですし、まあ、次回のポッドキャストはもしくは DVD を、ね、ご覧になっていただければ
スペシャルゲスト、
はい、その何をあさって撮ったか
ああ
含めて、
うん、
はい、
あさって何を
スペシャルゲストは僕はあの DVD まで伏せときたい気もするんです
けど、ああそうですね、
はい、やっぱりはい、うん、
分かりました、
はい、スペシャルゲストとは期待されても困るんですけど
本当ですね、
はい、
うん、本当です、
でもあの親戚落語大全、
うん、ええ、
最多出演になるかもしれない人なんで、
なるほど、
はい、実は密かに
スターじゃないですか、スターですよ、
スターですよ、はい、
はい、弱っちゃったな
まああのこれでね、あさって一応撮影、はい、まあ、撮影が全部完了するので、
うん、
まああの4月で編集してと思う、
はい、
はい、ぼちぼちね、発売日なども発表したいと思ってますんで、
5月ですか、4月、
いや5月の発売はないですね、4月いっぱいがあるとしたら、うん、まあ、4月末に入れますから、
ええ、
まあまあ発売は6月とか7月とか、うん、そのぐらいになるんじゃないかなと思
って、わかりました、はい、わかりました、もう
全然また発売日決まりましたら、
はい、
発売記念の回など、
うん、あ、そうですね、
はい、
どうしましょうか、テート
テートミキテートさんですかね、やっぱり、
あ、まあ、テートさん
か、はい、はい、テートさん高齢になってますので、
わかりました、
はい、はい、
やりましょう、
撮影がありますんで、
じゃああさってはエスパーですか、
エスパーですかね、
うん、じゃあ僕は今から家に帰ってテレビを作ります
あの放送事故にならない、ええ、テレビ事故が起こったら長野の、
そうそう、テレビを新しいテレビをちょっと頑丈なテレビを
頑丈な
厚紙で、あの前はね、あのスケッチブックの紙だったんでペラペラだったもんですから、
はいはい
はい、今回はもうちょっと厚みの紙できっちり顔にはまるように、
はい、
うん、作らせていただこうかなと、
まあ、でもね、うん、あのまあ、でもあの僕素材で見たんですけど、中野のエスパーもすごくいいんですよね、
でもねやっぱりそのテレビが壊れる事件があって、僕は動揺してるんですよね、最後のところ
ち
ょっとあの言いよどんだり噛んだりしてるんで、
はいはい、
まあ、噛むのは仕方ないんですけども、
はいはい、
もうちょっと一回やりたいなってのはやっぱあったので、
はい、じゃあエスパーを、
うん、
あさっての池袋で、
そうですね、
はい、
うん、まあでも、あ、そうだよね、
はい、
うん、エスパーやります、エスパーやります、
もし会場にいらっしゃる方はぜひ、
はい、
そのエスパーに期待していただくとともに、
うん、
日曜日27日は
6時から菊間ろ、
一緒に菊間ろ
三席やります、打ち上げもあります、花見打ち上げじゃない近所の仲介で花見と言いながら打ち上げしましょう、
はい、ということで、あのお時間のある方はぜひ日曜日
いらしてくださいませ、
はい、上野でお会いしましょう、ということで、はい、視聴お疲れ様でした、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。